B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。どうでもいい話をします。今日ですね、これ配信が11月29日になるんですが、前日の28日に収録しておりますので、11月28日ですねの社内の会議でですね、人気がないラーメン屋を、どのようにしたら人気店にできるのかみたいなですね、ブレストをちょっと社内でいろいろけんけんがくがく行ってまして、その中でですね、私の話ですね、私が美味しかったラーメン屋の話をしたんです。それはたどるとですね、高校生の時に函館に行って、函館の日本最古の電柱の近くのですね、来来軒っていう、来来軒ってもう漫画というか絵本か本の中でしか聞いたことがなかったんですが、来来軒というお店があって、そこで食べたおそらく醤油ラーメンが凄まじく美味しいって記憶がですね残っていて、まあなかなかの体験だったんでしょうね。30年前ぐらいですよ、もはや、ですと。で、それが一つなんですけど、やっぱりとても不思議なことはですね、自分として感じたのは、それだけ昔のことを結構頭の中でビジュアル化されて覚えてるんですよね。うおっていう感覚まで。で、そういったその人の中の思考っていうのと、まあ、最近すごくいっぱい考えるんですが、AI 君ですね。AI 君はそこまでのものを把握できる時代が来るのかな、どうなんだろうなってちょっと思ったんですよ。ただ、もう10年20年するとスマホがなくなるっていう話もあるわけで、目にですねスマホが入るみたいなこともあるわけで、いろいろもちろんこのデジタルのツールというのも変わってくるんでしょうけど、人の中で生まれた見えない感情まで、機械がですね、AI 君がですね全部捉えて察知できるようになるのかなっていうと、そこはやっぱり難しいんじゃないかなと思ってですね、学習することができないんじゃないかなと思って、なんかこういう記憶と心理の最後にですね、人間の中に残ってるもの、まあ今でも残ってるものでいいと思うんですけど、この領域はデジタルではやっぱり、サポートはできるけども、代替みたいなことはやっぱりできない領域だよなっていうことを改めて感じました。すいません、長くなりましたが、どうでもいい話でした。はい、こういう領域好きなんですよね。はい、では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。もう2023年もあと1ヶ月ほどになってきております。来年2024年のですね、 B2B マーケティングどんなことになることやらっていうのをいろいろお話を情報収集して話していこうというふうに、まあ、何回か前に話してるんですけど、なかなかまとまらなくてですね、 なぜかというとやっぱり2023年混沌としてたのかなということも思ったり、してる今日この頃ですが、今日はですね、まあいろんな情報を集める中で、あ、これやっぱりこれはですね2024年以降も長くトレンドとして続くが、さらなる変化がもたらされるであろうものというのが、あります。それが今日はですねお話ししたいのは B2B のオウンドメディアの、まあそうですね、本来の活用方法ってちょっと書いちゃったんですけど、まああるべき姿っていうことかなと思います。はい、それをちょっとお話したいと思います。ですね、まず、B2B と B2C の違い、大きな違いの一つとしてですね、あの購買までの期間が長い、長いというか、組織購買のため、長くならざるを得ない、合意が必要だからですね、組織的な合意が複数名の合意が必要なので、時間がかかってしまうということが B2B のビジネスでは特性として多くありますと。もちろんそうではないものも多いですよね。ですけれども、あのかなりのものが、長い時間を要する。で、長い時間を要するんだけれども、じゃあその長い時間ただただ時間がかかるのかというと、そういうわけではなく、お客様はいろんなことを考えたり、その課題感からは離れたりしながら、バイヤージャーニーを歩んでいきますと。最初は個人かもしれない、個人が課題感を感じて情報収集をして組織として会話をしていくのかもしれない。でも長く時間がかかるっていうのが結構大きいんですよね。 B2C は、まあ比較的あの、あ、これ欲しいなと思って、その日のうちに買うみたいなこともネットであればもちろんありますし、ちょっと買いに店舗に行こうと言って買うこともありますと。でもどちらにしてもですね、まあ、B2C は特にその傾向はまあそこそこ強くあると思うんですけども、そのブランドなりをやはり知ってるかどうかっていうのは非常に大きく影響するんですよね。マーケティングでダイレクトレスポンス的な、運営をして獲得するっていうことよりも、やはり、その会社さんを知ってるから買うということが、大きく影響してきますよと。衝動買いでですね、じゃあインサイドセールスやろう、ポチポチって言って、まあ今ランディングページがあってそこで問い合わせをするってことはありますけど、やはりですね、あの知らない会社に問い合わせをする、まあまあそれもありますね、知らない会社に問い合わせをするにしても、でも B2B の購買においてはやはり比較検討が入って、その会社さんなりを見るっていうプロセスが、まあ、多くの場合あの中間で ありえますと。もちろん B2C 的な、購買をしていただける商品特性、サービス特性、カテゴリーもありますので、それらはちょっとまた違う傾向はありますけれども、多くの場合は、時間がかかる、途中で検討が入る、企業のことを見るということはやはり途中で入りますと。で、そういったことを考えるとですね、このじゃあ話を戻す、オウンドメディアというものはどういうふうにあるべきか、じゃあ今までというか多くの企業さん、当社もそういう見方では一部見てたことはありますが、やはりそれは良くないなと、まあ数年前に思ってるわけですけど、あの SEO 目的のオウンドメディア、それは一要素で結果としてついていることであってですね、オウンドメディアのあるべきあり方は、私どもが考えるにやっぱりコミュニケーションメディアであると。 B2B のオウンドメディアはコミュニケーションをする、お客様とコミュニケーションをするためのメディアであるっていうふうに位置づけるべきだなって思ってるんですね。で、コミュニケーションをするというのはやはり相手ユーザーさん、まだ今まで ってはコロンバスプロジェクトに接していなかった、そういった方々がオウンドメディアにただ検索して、末端の記事に一つ触れた、見た、読んだ、その時にですね、やはり明確に他者と違うことをですね、つまりアイデンティティをいかにして伝えられるかっていうのは非常に重要に思います、思ってますですね。 B2B のオウンドメディアはコミュニケーションメディアであり、自分たちのアイデンティティを表現するための重要なやっぱりメディアなんだということですね。これもまたポッドキャストでも言ってますし、ずっと思ってますけど、 SNS は個人のアイデンティティを表現できる、オンラインデジタル上で表現できる、ものだなと思うんですね。ブログですとかも、このポッドキャストもそうかもしれません。でも個人というのを非常に強く感じることができるメディアがやっぱりこの SNS、 個人発信ができるようになったっていうのは、大きくパラダイムシフトがこのインターネットで出てきてるわけですけど、 SNS でですね、 YouTube しかり、はい、で法人が自分たちを表現するような場が、同じようにインターネット上であるんですけれども、それをちゃんとやっていない企業さんがほとんどであり、オウンドメディアも SEO 目的に、なんなら順位が上がる記事で、アイデンティティがいまいちなくても順位が上がればいいと、そしてその後コンバージョンが取れればいいと、そういうような記事が多くなってるかもしれないですが、もうちょっと時代が変わってくるかなと。いや、それはやはりこの2024年以降のですね、世の中がどうなっていくのかなってことをいろいろ考えていったときに、価値観も変わる、オンラインとデジタルの、オンラインとオフラインの、そうですね、行動も変わる、変わるというか、そうですね、どんどんシームレスになってくることをなどなどで言うとですね、そのインターネットの情報取得がやはり今までは非常に強く検索というのがあったと思うんですが、そのつまり目的ありきの行動ですね、であったんですけれども、それがもう少しですね、違う別ルートをたどってきて到達するっていう比率はやっぱり増えてくるんではないかなというふうに、当分はまだ変わらないかもしれないですけど、それが AI 君のチャット GPT しかりですね、 AI 君がどんどん身の回りにおそらく来年出てくる、そういったことを考えたときに、どのようなコンテンツをですね、オウンドメディアで発信しているかっていうのが、とても重要。チャット GPT 君もですね、今検索上位のものを非常に引っ張ってきてしまうなって感じているので、そういったことを考えるとコミュニケーションツールなのかという考えもありますが、多分ですね、それらの情報を求めてない人は AI 使わなくなると思うんですよね。もっと深く、じゃあどうやったら自分が求めてる情報、答えがですね、あるのかっていうのを探す方々というのがやはりいて、そういった方々は非常にエンゲージメントが高くなるというような B2B のオウンドメディアが、私どもが考える、あるべき姿かなというふうに思ったりしています。コミュニケーションツールだということですね。お客様が何か求めている情報があって、お客様の中にストーリーがあって、プロセスがあって、考えがあって、とある記事を経由して訪れた時に読んで感じて、なるほどというふうにフィットした瞬間に、やはりこの会社、このメディア、これって何なんだろう、書いた人何なんだろうとかですね、他者との違いを感じていただけるからですね、そういったことがオウンドメディアに掲載するべき情報であると。それがあるからこそ、例えばコンバージョンっていうのは、なんかマーケティング的にあれですけど、その会社から 情報取得したいっていうウォンツになる、もうデマンドですね、かなりデマンドに近いような状態までなっていて、そのちょっと後にはこの会社と仕事したいになっている。そこから長いかもしれないですけど、ファーストタッチの時にそういったものを生み出す、それがコミュニケーションツールだと言ってるわけなんですけど、ただ単に情報を取得する、そのコンテンツが欲しいからダウンロードするではなくて、その会社と、つながりたいとかですね、この会社と仕事したいとかですね、そういったことを起こすのはですね、コミュニケーションでしかないんですよ。広告ではやはり難しい。広告では難しいっていうのは、広告のクリエイティブならまだいけるかもしれないですけど、日経に載せるだけでできるかって言ったら、それは全くできるもんではないと。そのコンテンツが重要で、お客様がどういう状態でそのコンテンツに接触しているか、くれるかっていうのが大事なことなので、なのでこのオウンドメディアをどのように構築して、どのように自分たちを発信して、どのように設計してコミュニケーションしていくのかっていうのが、やらなければならない考えだよなということを、 AI 時代を思うと特に思いますと。はい。そこで言えば、やっぱり記事は AI で作っちゃいけないんでしょうねとも思いますし、そうですね、今もうクリエイティブまで何ですか、 AI 君がですね、画像まで作るし、動画まで作るし、イラストまで作ってくる時代ですけども、それではないんでしょうね。やはりレンタルポジよりも、なんかその中の人が写ってる方がもちろんいいですし、やはりオリジナルのコンテンツ、オリジナルの写真、オリジナルのイラスト、をやはり作るかどうかというのが非常に大きな価値を見出していくと思いますと。で、そこには非常に大きな投資も必要になるかもしれないですけれども、感じる人はやはり感じ取って、LTV が、売り手視点でまたあれなんですけども、長くお付き合いいただけるお客様が、ずぶといですね、ファンが、来てくれる、そういったようなメディアを組み立てられるのは、今までは B2B だとやはりセールスだったりプロダクトだったかもしれないですけど、もう一つこのマーケティングのタッチポイントとして言ったら、このオウンドメディア、もしくはやっぱり SNS、 このあたりが非常に重要になってくるであろうと、これ昔から変わらないんですけど、本来はさらにこの価値というのが、注目されたり必要とされてくるんではないかなというふうに思ったりしています。で、私この経験をしたことがですね、脳みそを銃で撃ち抜かれたかのようなインパクトが、広告を本当にもうやっている広報 PR とかやってる方からしたら、そうなのって思われるぐらいのことかもしれないですけど、トヨタイズイムズトヨタイムズの今年ですかね、非常に大きなリリースをトヨタイムズだけでトヨタさんは発信したんですよ。そしたらそのトヨタイムズの記事がGoogle ニュースに載ったり、トヨタイムズの記事として日経に載ったりっていうですね、今まではメディアに記事を、コンテンツを載せる、メディアにコンテンツを載せるだったのが、トヨタイムズにコンテンツを載せて、トヨタイムズというこのサイトネームまで含めて拡散されるっていうようなことが起きていたのがあったんですよね。今年なのか去年だったかは忘れましたけど、これはなんかすごいって思ったんですよ。これは非常に大きな企業さん、トヨタ、さすがトヨタですけど、素晴らしいオウンドメディアだなと思いましたし、そのオウンドメディアたるあるべきオウンドメディアを体現して活用しきってるっていうふうに思ったのがトヨタイムズでしたね。それを見てですね、やはり SEO 目的のオウンドメディアを やっていてはやっぱりダメだというふうに思ってしまってですね、やはりそのコミュニケーションツールとしてどうやってお客様に価値を提供していくのか、どうやって課題の解決をしていくのか、どうやって楽しんでいただけるのか、そこがあのオウンドメディアとしてやっていかないといけないし、自分たちをどうやって表現していくのか、自社をですね、そういったことがあの今後もっともっと重要になってくるだろうなっていうふうに思ったきっかけでしたね。はい。でもこの2024年以降 AI 時代って言いますけど、 AI 時代にはこの B2B においてはオウンドメディア、 SNS、 このあたりが今までのセールスとかマーケティングの中で言っても非常に重要度が高まってくるだろうなっていうのは、まあ何でしょう、今までもそうなんですけどね、ちょっと質が変わってくると思っていますね。まあでもコンテンツマーケティングやっている企業さんってとはあまりあの言ってること変わんないかもしれないですけど、うん、やっぱコンテンツが大事ですね。はい、今日は B2B のオウンドメディアのあるべき姿についてちょっと持論を展開させていただきました。はい、では今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。